恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日の礼拝の冒頭で読み上げられました招きの言葉、召し詩編の39編の7節でした。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。今私は何を待ち望みましょう。皆さんが今待ち望んでいるものは一体何でしょう。私の望み、それは何々。あなたの望み、それは一体何でしょう。さまざまな望みを皆さん持ちながら生きていらっしゃるでしょう。何よりも今一番待ち望んでいるのは豆姉妹かもしれません。もう来週の末にはご結婚されるということですから、本当にですね、その春の結婚の日を待ち望んで、今一番美しい時です。いや、これからずっと美しくなってくださいね。はい。一番心躍る時を迎えているわけです。みんなそれぞれ様々なものを待ち望んでいます。しかし、時には、そうした望みが、もろくも崩れてしまうということが起こってきます。皆さんよくご存知の野口雨情のシャボン玉、よく歌われる童謡です。ご存知の方一緒に歌っていません？第一礼拝では音楽家がいたもんですから歌えませんでしたが、第二では大きな声で歌いたいと思います。ちょっと歌詞言いますね。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた。シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた。風風吹くな、シャボン玉飛ばそう。一緒に、用意、はい。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで、壊れて消えた。シャボン玉消えた、飛ばずに消えた。生まれてすぐに壊れて消えた。風風吹くな、シャボン玉飛ばそう。この作曲は中山新平。昔からなぜかこの歌が主我を愛すのメロディーによく似ているっていうことが言われています。主我を愛す、シャボン玉飛んだ。なんとなく全部歌っていくとですね、似てるんです。中山新平さんが、きっと主我を愛すのメロディーをいつも聴いていて、そのメロディーが重なって作られたんではないかと言われているんですが、さて、この歌詞、シャボン玉が飛んだ。だけど、本当に屋根まで飛ばないで、もう途中でポッと消えてしまった。たわいもない詩みたいなんですが、実はこの歌は、野口雨情さんの長女、生まれて7日目に、亡くなってしまった長女を思って作られた歌と言われています。愛する愛する待ちに待った娘が生まれて7日目に死んでしまった、それがこのシャボン玉に重ねられているとすると、この歌は急に重くなってしまいます。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、 屋根まで飛んで壊れて消えた。シャボン玉消えた。飛ばずに消えた。生まれてすぐに壊れて消えた。風風吹くな、シャボン玉飛ばそう。時に私たちが描いている夢、また希望が、シャボン玉のように儚く消えてしまう、壊れてしまうということが起こるのです。私たちが持っている夢、今日もこの礼拝の前の教会学校の時間に中学生たちに夢を聞きました。夢はまだわからんとですね。でもある女の子ははっきりと夢を持っていらっしゃるんですね。そして大人たちに夢を聞いたら、大体の夢が希望通りにはなっていなかった感じです。でもみんな口々に、でもイエス様を知ることができた、思いもかけない最高の幸せを得ることができたとおっしゃるんですが、私の望み、私が頼りとしていたもの、それは若さでした。ほんのこの前まで横山先生は若いね、まあ人から若いねと言われるっていうことは、それだけ歳を取ってるっていうことの裏返しなんですけど、でも自分には若さがあると思ってましたが、どうも亡くなってしまったようです。私の頼り、それは自分の健康。本当にこの内灘に導かれて37年間病気のために急遽講壇を開けるということが一度もないまま、ずーっと講壇に立つことができたということは本当に大きな祝福でした。しかしそんな頼りであった健康も若さも怪しくなってきています。いずれその頼りも完全に失う日がやってくるのです。私の望みの大きな望みは家族にありました。家内にありました。今もそうなんですが、しかしそのような望みもいつか取られる日が来るのです。別れの日がやってくるのです。この内灘聖書教会は私にとってある意味すべてのすべてでした。私の人生の最も元気な時代をここにかけてきました。しかしそれもあっという間、本当にあっという間に過ぎ去り、それも一時的なものであることが今ひしひしと感じさせられます。持ち物、私にとっての大切な持ち物の筆頭に挙げられるのは本です。たくさんの本に囲まれていることが私にとってとても大きな支えになるんです。牧師っていうのはいつも説教準備に追われていますので、牧師に雑学なしという言い方があるんですが、様々な本を読み、様々な本から教えられながら、またそういったものを本当に資料にしながら説教準備に助けになるわけです。しかしその大きな支えが今や家内から避難の的です。何とかして早いこと処分して、どうするのこの本、今度住む家にはとてもとても入りきらないわよと毎日突き上げられています。じゃあ置いていけばいいじゃないと酒井先生おっしゃるんですが、そうはいかない。いずれ一切の持ち物を手放さなければならない日がやってきます。こうした一つ一つのものはすべて一時的なものです。その一つ一つはとても大切で重要なものなのですが、しかしそれらは失ったり奪われたり離れなくてはならなくなってくるのです。もしもです。もしもこうしたものが 私の望みの全てだったとしたら、必ずやってくるのは絶望です。さて、皆さんと一緒に、愛の賛歌シリーズ、第一コリントの13章をずっと味わってきました。とうとう最後の節に差し掛かり、来週で愛の賛歌シリーズは最終回になります。こういうわけで、いつまでも残るものは、信仰と希望と愛です。パウロは、いつまでも残るもの、永続するもの、三点セットを挙げます。信仰と希望と愛の三点セット。もしもです。もしもこの三点セットを一つでも書いたら、他にどんな素晴らしいものを持っていたとしても、それらはすべて虚しいものになります。あなたにこの三点セットが揃っていますか？信仰と希望と愛。今日はその二番目の希望を取り上げます。パウロがこの手紙を書いたのは今から2000年も昔。パウロが生きた2000年前の地中海世界。その時代、希望について一致した一つの考え方がありました。それは、希望とは幻想であり、悪徳、悪いものだという考え方です。人に虚しい希望、虚しい夢を与えて、日々の務めをおろそかにさせ、結局最後は何も残らない、何も変わらないと失望させる。だから、希望というのは幻想であり、良くないものだ。希望とは虚しいものだという深い諦めが漂った時代が、そのパウロの時代です。もしもです、このパウロの時代に、流行語大賞というのがあったとしたら、それはこれです。第一コリント15の32節に、当時の流行語大賞に挙げられるべき言葉が挙げられています。それはこれです。明日は死ぬのだ。さあ飲み食いしようではないか。明日は死ぬのだ。さあ飲み食いしようではないか。これが当時、人々が口にしていた、まさに流行語。そんな時代に、パウロは福音を携え、イエス・キリストにある希望を述べ伝えていったのです。私たちが将来に希望を持っているからこそ、私たちは今日積極的に生きることができます。今日力いっぱい歩むことができる。もしもです。もしも将来に何の希望も持てないとしたら、私たちの歩みは本当に虚しい、辛いものになってしまうでしょう。昨年のチリの鉱山で起きた落盤事故の際、そこに閉じ込められていた一人の作業員の奥さんが、女の赤ちゃんを出産しました。そしてその子供に、エスペランサという名前をつけたのです。その意味は希望です。夫の生還を信じ、希望を失わないという思いが込められた命名でした。今日の司会者も祈ってくださったように、今私たちの本当に思いはニュージーランドに飛んでいます。ニュージーランドクライストチャーチで起きた地震によって、今なお懸命な救出作業が進められています。希望に満ちて語学研修に行った多くの方々が一瞬のうちに瓦礫の下に埋められてしまったのです。家族の方々のただ祈るだけです。希望をまだ捨てていません。そんな言葉が胸を打ちます。私たちもただ奇跡的な救出を祈らざるを得ないのです。聖書は 私たちに希望を与える本です。希望についてペテロ第1の手紙1章3節にこうあります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ここに生ける望みとあります。英語では Living Hope、 生ける望み。多くの望みが結局は一時的であり、最後は失望に終わるのに比べて、神様が与えてくださる望み、希望は決して失望に終わらない、永遠に続く望みだからです。新共同訳ではここを生き生きとした望みと訳しています。希望に生き生きと生かされているという雰囲気がよく表されています。なぜ神様が与えてくださる望みは生ける望みなのでしょうか。この第一ペテロ一章三節には、私たちが生ける望みを得ることができるようになった根拠が三つ述べられています。第一は、神はご自分の大きな憐れみのゆえに。神様の大きな憐れみ、愛、恵みによって、私たちは望みなきものであったにもかかわらず生ける望みを与えられたというのです。人間が作り出し、人間が立てる望み、それはすべて一時的なものでしかありません。なぜなら、私たちは死すべき人間だからです。死すべき人間が生ける望みを生み出すことはできないのです。しかし、永遠なる存在であり、無から有を生み出す生ける神が、私たちは憐れみ、愛し、恵もうとして、その永遠の御腕を差し伸べて私たちに大いなる憐れみを示すことによって、生ける望みを与えられているのです。第二番目に、なぜ私たちが生ける望みを持つことができるか、その理由は、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって。イエス・キリストが十字架で死んだ後に墓に葬られて、三日目に蘇られた、この復活によって、私たちの生ける望みは保証付きだというのです。私たちの全ての望みを最終的に打ち砕くものは死です。どんな望みを持って生きていたとしても、私たちの望みは死のそのところまでしか続かないのです。死んでしまうと、私たちが持っていた全ての望みはそれでおしまいです。しかし、イエス・キリストがその死を打ち破って復活されたことによって、私たちに生ける望みが与えられたというのです。そして第3番目の理由は、私たちを新しく生まれさせてとあります。私たちの望みを打ち砕くもう一つのものは、私自身という存在です。私自身、あなた自身という存在が、あなたの望みを打ち砕くんです。どういうことでしょう。それは、私たちは生まれながらに罪を持っているということです。この罪が、この罪の性質が、私たちのどんな望みも打ち砕いていくのです。罪人なる私は、私たちは生まれながらに死んだものだと言われています。そんな私たちに生ける望み、永遠に続く、決して打ち破られない望みが生まれるはずがないのです。しかし、なんと神は、私たちの罪のために死んで蘇ってくださったイエス・キリストを信じるその時に、私たちを新しく作り変えて、誕生させて、神聖の恵みを与えて、死から命に移してくださることによって、私たちに生ける望みが与えられたのです。 それでは、私たちの生ける望みは、何に対しての望みなのでしょう。三つのものを私たちは望みとして持ちたいのです。第一番目。私たちの望みは神に希望を置く。神様に望みを置く。繰り返しになりますが、今日の招きの言葉。詩篇39編の7節。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。この歌を読んだダビデにも様々な望み、夢がありました。彼はそうした夢を一つ一つ実現していきました。羊飼いの少年から身を起こして、ついにはイスラエルの王様にまで上り詰めたダビデ。富を得、地位を得、名声を得、家族を得、様々な特技を得、権力を得ながら、彼は結局、真に頼ることができるもの、真に望みを置くことができるもの、それは、作り主なる神様、あなただけですと、明かしするのです。私たちも、様々なものに望みを置いて、生きています。自分の健康や、自分の家族や、自分の預けてある銀行預金や、保険や年金や、仕事や、その仕事を与えてくれる会社や、また所有している土地や建物や、そうした一つ一つは人生を支えてくれ、彩りを与えてくれる大切なものです。しかし、そうした支えとなるものを、人生とは一枚一枚重ねていく人生の上り坂から、ある時急に、人生の下り坂に入って、それまで重ねてきたものを一枚一枚脱いでいく時が来るのを知らされます。まさに私は自分の重ねてきたものを一枚一枚今脱ぐ作業をさせられながら、それがそう簡単でないことを本当に経験させられています。しかしです。その時に、真に望みとすることを持たない人は本当に惨めです。自分には真に望みとすることのできるもの、頼りとすることができるものは何もないと知らされる時、それは本当に惨めな時になるでしょう。しかし、私の望み、それはあなたですと、聞ける誠の神様に向かって、ダビデが言ったように私たちも本当に力強く言いたいものです。パウロは力強く愛弟子テモテにこう教えます。第一テモテ 6-17。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。素敵な言葉です。頼りにならない富に望みを置かないで、すべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。愛に富み、憐れみに満ち、どんな時にも共にいて、私たちを支え、導き、常に最善をなしてくださる神様に望みを置く。そのことができる人は、なんという幸いでしょう。第二番目に、私たちが望みを置けるもの、置くべきもの、それは天です。天国。天に望みを置く。もしも私たちの人生が死で終わるものだったら、結局死んだら終わりや、死んだらおしまいや、死が私たちの人生の最終地点だったとしたら、本当にそれは虚しいです。死は、この人生で積み上げてきたものを一切合切押し流してしまう津波みたい。積み上げてきたものを一切一瞬で押し潰す地震みたい。私は子供の頃よく、いつ頃かはわかりませんけど、よく自分で手を広げて、 こうやって動かしながら、今はこうやって動かすけど、動かすことができるけど、いつかこれが動かなくなる日が来るんだと、いつの頃からか死ということを意識し始めて、死の恐怖にとらわれてしまいました。生まれてしまった以上、必ずいつか死なねばならない。怖くて怖くて、自分という存在が消えてしまう。それが一体どういうことなんだろう。なんだか底なし沼の暗い穴の中に吸い込まれていくような、そんな恐怖をいつも覚えながらいたことを本当に思い出すのです。しかしイエス・キリストを知って、その救いを知り、罪の許しと永遠の命をいただいたことによって、死んでも終わりじゃない、死んでも命がある、いや死はもっと優れた幸いな最高の世界への入り口になるのだ、死の恐怖から解放された、それは本当に大きな私にとって祝福でした。この教会の牧師として長年働かせていただきながら、一体何人の方々を天にお送りさせていただいたか数え切ることができません。そんな一人一人の顔をよく思い出します。先に行かれた方々の最後の日々のその表情や、そのお言葉や、その最後のベッドの周りに漂っていた雰囲気や、そういったものを本当によく思い出し、そのような思い出はその方々から与えていただいたかけがえのない贈り物のような、宝物のような大切な大切な思い出となっています。そんな方々の葬儀が教会で終わって、身内の方々と共に斎場に行って最後のお別れをするときに、しばしば読ませていただく御言葉があります。それが第一テサロニケ4章13から18、13節だけ読んでいますと、眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。愛する人々との死別、それはたとえその方がクリスチャンで天国で再会することができるという約束があるからといっても、それはそれは寂しく悲しいものです。この地上での数日間の別れでも寂しいのに、この地上でもう会えないと考えるだけで本当に悲しいものです。しかしパウロは言うのです。他の望みのない人々のような悲しみを悲しまないように、愛する人とお別れするその悲しみ、しかしそれはどんなに大きくても絶望的な悲しみではないということです。イエス・キリストを信じる者の死はそれで終わりではなくて、天国への入り口であり、さらに勝る永遠の御国への凱旋門となるのです。それは単なる私たちクリスチャンが描いている希望ではありません。天国があったらいいな、天国でまた会えたらいいなという儚い希望ではないのです。これは確かな希望であり、生ける望みなのです。その保証、その確証として与えられたのがイエス・キリストの復活であり、神様の約束という保証なのです。神様の約束の裏付けは神様のご性質です。ヘブル 10-23、 約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。約束された方は真実な方ですから、真実な、決して嘘をつかない神の約束に私たちは確かな保証を持っているのです。私たちの望みは 天にあります。第3番目、最後の私たちが置くべき望みは、次の世代に希望を置く、次の世代に望みを置く。パウロはその生涯をかけて人々に福音を述べ伝え、各地に主の教会を開拓していきました。彼は誰よりも多く働き、誰よりも多く実を結び、世界の歴史を変えてきました。そしてそのような労苦の末に導いた一人一人の存在を、テサロニケ第一、二章十九、二十、こう言うのです。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。また、同じ三章八節を見ると、あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。パウロはイエス・キリストの福音を手渡した次の世代の人々の存在を、私の望みと呼び、生きがいと呼びました。それはまさに私自身の言葉でもあります。いつか私も主の御前に立たされるとき、主にあって導かせていただいたお一人お一人の存在、それを誇ることが許されるのです。牧師の最高の喜び、最高の栄光の時は主の御前に立たされる時です。それはそこに私の望みがあるからです。またその働きを次の世代に引き継ぐことができるということは、なんていう大きな幸せなことかと考えさせられます。先週は少年院の働きを泉の聖書協会の中西明先生に引き継ぐために、ご一緒に少年院に行かせていただきました。この少年院の働きを、この協会、内灘聖書協会の出身の中西先生が引き継いでくださる。これは本当に嬉しいことです。22歳の時から始めさせていただいた少年院での働きは、私にとって本当に大切な働きの一つでした。この45年間、一体何人の少年たちに福音を伝えさせていただいたか、数え切ることができません。まかれた福音の種が一体どこでどのようになっているのか、全くわかりません。まさに聖書にあるようにパンを水の上に投げるような働きです。しかしそんな中で、一人の少年がイエス・キリストを信じたとき、彼のクリスチャンのお母さんから電話がかかってきました。彼女の電話の内容はこういう内容でした。息子の仲間たちは今ちょうど高校を卒業していきます。しかし私の息子は少年院にいます。しかしその息子が少年院でイエス様を信じてくださったこと、くれたことの方がずっと大きな喜びです。高校を卒業するよりも少年院に入ったけど、そこでイエス・キリストに出会ってくれた、それがずっと嬉しいというお電話をいただいて、本当にこの電話を忘れることができません。大きな励まし、それ以降もずっとこの電話が私の励ましになったのです。少年の働きは決して私一人のものではなくて、背後で祈ってくださった皆さん、そして毎年クリスマスに大勢の方々がそこに参加してくださり、またたくさんの捧げ物をしてくださって、少年たちを喜ばせてくださいました。実は3月、来月の最後の集会の時、少年院の院長がこれまでの働きに対する感謝を表したいということで、ぜひ教会の代表の方も一人お連れくださいというお招きをいただきました。クリスマスの時にいつも中高生を引き連れてくださる鈴木兄弟に代表として行っていただくことにしています。この37年間の内灘教会での働きの中で最も大切な働きとさせていただいたのは、 イエス・キリストが子供たちを真ん中にとされた、そのお言葉にあるように、子供たちへの働き、取り組みでした。この浄土真宗の牙城と言われる北陸で、もしも大人たちだけを追いかけていたとしたら、決してこの教会はなかったのです。この教会の初期の頃、ひたすら子供たちの伝道に駆けずり回らせていただきました。皆さんと一緒にあちらこちらで子供集会をさせていただきました。また生活のために開いた塾の子供たちに月謝をもらって勉強よりもイエス様のことを伝えた、本当に楽しい思い出を思い出します。みんなと一緒に寺や、また西金沢にも出かけて行って、なぜかあんなところでも子供集会を開いていました。大勢の子供たちがそれぞれの集会に集まっていました。一番大勢の時で合計すると300人ほどの子供たちが集まっていたんです。そこに大きな希望を見出していました。この子供たちがそのまんま成長していったらどんなことになるのか。皆さんがよくそのために働いてくださいました。ところが、そんな子供たちが急に減少し始め、全部を合計しても200人を切り、100人になり、100人をさらに切り始めたとき、さすがに危機感が与えられました。一体、なぜ子供たちが去っていったのか。どうすれば子供たちをもう一度教会にイエス様のもとに引き寄せることができるのか。そんな思いを抱きながら、1985年、お許しをいただいて一人、アメリカの各地の教会を視察させていただきました。その場所で、そのところで、アワナクラブと出会わされたのです。なんだろうこの働きは。なんと魅力的なプログラムだろう。これだ。これが日本にも必要なのだと知らされたのです。そして1988年、日本で最初のアワナクラブがこの教会でスタートしました。あれから23年、この教会にアワナクラブがもたらした祝福は数えきれないのです。江川兄弟ご夫妻、鈴木兄弟ご夫妻、田中直美先生たちが、アワナを全国に紹介する働きに参加して、忍耐強く継続してきました。20年以上経過して、ようやくアワナは日本中の教会に知られるようになり、それを導入する教会がここに至って急に増え始めました。私自身この春からはアワナ伝道者という自分が勝手につけた名前なんですが、アワナ伝道者という肩書きで本格的にアワナを全国の教会に紹介する働きをさせていただきたいと願っています。しかし今この日本のアワナクラブの中心である内灘聖書教会のアワナクラブの人数が減っているんです。その働きに加わってくださっているリーダーたちは一生懸命ご奉仕くださっているんですが、今この働きはそんな一部の方々ではなくして、教会の全員がこの働きに理解を、協力を、またお祈りをしていただきたいという思いなのです。この教会の働きの真ん中に子供の働きがずっとありましたし、これからもそうあってほしいのです。そしてその働きを支えるのは皆さん全体です。一部の子供好きの時間の余裕のある方々に任せればよい。それでは本当に残念です。私がこの教会を去る1ヶ月前になって、現状のアワナクラブを見ると、私はこのままでは去れない。何としても教会全体が子供たちへの重荷を新たにして立ち上がるのを見なければ去るに去れない、じゃあ去らなければなんて言えに去るんですそんな思いに駆き立てられているのです。そこでその思いを江川兄弟にぶつけさせていただきました。このままではいけない。このままでは内灘聖書教会に明日はない。 なんとか心を奮い立たせ、子供たちを来させなさいという主の心を心としながら、みんなで立ち上がろうよ。教会のみんなに協力を呼びかけようよ。葉っぱをかけさせていただきました。今日の礼拝後、少しの時間をいただいて、江川兄弟から皆さんにアピールと具体的な協力をお願いさせていただきます。ぜひよろしくお願いしたいのです。そのために一つのことだけ、この週報のアウトラインの一番下に、アワナクラブ10倍作戦にご協力をとあります。教会のみんなで、アワナクラブを2倍になんて、そんなこと考えないで、10倍にしようよっていうアピールです。10倍、どれだけの人数ですか？実は先ほど言いました、各地の教会の子供たちの働き、そのトータルが、今のアワナクラブの10倍、300名になるんです。すなわちそれがスタートなのです。ですからスタートの状態にもう一回みんなで盛り上げようよという思いです。そこで、ただそれだけのアピールではそのまんま聞いて終わりになりますので、具体的にぜひぜひ時間をとって、あなたの周りにいる子供たちの顔を思い出してください。親戚に、近所に、知り合いの家庭に、そんな子供たち、すなわち未就学児、年中さんから年長さん、小学1、2年生、小学3年から6年生、中学生、家族か親族にいませんか？知人、友人にいませんか？近所にいませんか？具体的に顔を思い出して、あそこにいる、あそこにいる、隣にいる、具体的な数を、顔を思い出して、その数をそこに書き入れてほしいんです。いつ？今。そして、江川兄弟が話を始める前に、それまでに具体的に今思い出して、トータルを出して、その上のところに合計巻いてあります。とっても面白い、興味深い配り物ができました。江川兄弟にそれは委ねますけども、とても素敵なものです。ぜひそれをですね、子供に渡してもいいんですけど、できれば親御さんに渡してほしいのです。そのことに全員で協力し、取り組んでほしいと思うのです。それだけです。ぜひみんなで、そんな子供たちの顔を具体的に思い出して、子供たち、次の世代の子供たちに、ぜひみんなで望みを置くことができるように、チャレンジをしていきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたのお言葉を感謝します。いつまでも残るものは希望。神なく望みなく生きていた私たち、本当にいつまでも残るような望み、生ける望みを持たないで、いつも失望と絶望の中に生きているような私たちを、あなたは憐れんでくださり、驚くべき憐れみを示してくださり、イエス・キリストを送ってくださり、私たちの罪を十字架の上で始末し、また復活することによって、私たちの死を打ち破り、私たちに確かな生ける望みをお与えくださいました。神様、どうか私たちが望みをあなたに置き、望みを次の世代に本当に起きながら、神様、歩んでいくことができますように、また永遠に奪われることのない天に望みを置いて、それをゴールに生きていくことができますように、お一人お一人が、私は一体何に望みを置いているだろうかと、自らに問いながら、果たしてその望みは生ける望みだろうかと、吟味させられながら、私に生ける望みをください。と、まだその生ける望みを持っていない方々が、あなたにその望みをいただくことができますように。どうぞ神様、望みにあふれた生き生きとした望みに生きる、私たち一人一人と、また教会とさせてくださるように、心から感謝して、尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。